たします。こうしてイエスは十二弟子を任命された。そしてシモンにはペテロという名をつけ、ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この二人にはボアネルゲ、すなわち雷の子という名をつけられた。
本日のメッセージは、私は私以上の私になれるです。
おはようございます。素晴らしい賛美、朗読、大変嬉しく、それを聞いてこの講談に立てるというのは幸せ者だなとやはり思いますね。本当に感謝しています。さて、創世記が終わりました。新約聖書からメッセージをしたいと、祈りつつ導かれてきたところが、ヨハネの福音書から語ろうということになりました。で、今日はそうは言ってもマルコ伝じゃないかとこう言われるかもわかりません。舞台で言えばその脚本家のことについて、幕が開く前に誰かが出てきてその作者の解説をするというか、そういう今日は序論のような話なのかわかりません。一体著者であるヨハネがどういうところに生きていたのか、またどんなふうに彼は変えられていったのかということなんですね。ヨハネの福音書は私自身も、大変学べば学ぶほど、調べれば調べるほど深い書物であることを感じています。例えば奇跡も7種類から個人的な人を取り扱う、他の福音書とは際立って違う福音書であるわけですね。そういう意味では今人と人との関わりが薄くなっている時代ですよね。イエス・キリストが個人的に取り扱われる、そのようなところを通して私たちも取り扱われ、また人と人とも取り扱われる、そういうことを聞いていきたいと思います。また奇跡も大変意味も深いということで、そういうことについても福音書を通してご一緒に私自身も合わせて聞いていきたいと思っているわけです。さて、今日は第1回目ということになりますけれども、彼は呼んでいただいて分かったように雷の子と呼ばれたんですね。大変気性の激しい、そういう人物でありました。その彼が大きく変えられて主の良き働きをするものになっていきます。多くの人が自分の性格ということで悩んだり、若い時代には特にそれがあるかもわからない、あるいは精神している人でも自分の人生もうここまであたりではないかなと、失敗するんじゃないかなとか、大した成功者にならないんじゃないかと、こういう自分を低く評価して嘆くということが起こりうるわけですね。で、今日はこの聖書の箇所を通して語りたいことは、私は私以上の私になれるというお話をしたいと、こういうふうに思っています。一言お祈りしてご用意します。恵み深い天の地の神様、あなたの尊い皆を賛美をします。混沌とした時代の中で見定めるべきお方がいらっしゃるということ、それは何という幸いでありましょう。イエス・キリストご自身をしっかり心に据え、また見上げ、またイエス様から御声を聞き、私どもの人生において、家庭において、それぞれの場所において、あなたの御前に確信を持って生きることができますように。どうぞ今日のメッセージを祝福し、お一人お一人がそのところをしかと知られることができ、確信を持って歩んでいかれることができますように、今からの時を見てに委ねて、尊いイエス様の皆を通してお祈りをします。アーメン。さて、最初にヨハネはどう変えられたんですかという話をしておきたいと思いますね。で、ヨハネという人の名前はもちろん親がつけた名前、ヨハネということなんですけれども、意味は主は恵み深いという意味なんですね。親というものは私も含めてそうですけれども、子供に名前をつけるときに、かくあってほしいと大変良い名前を考えます。皆さん、名前を 自問自答されれば悪い名前、悪王とかスネ王とかまずはないわけですね。やっぱり素晴らしい名前があるはずです。ヨハネもまた主は恵み深いという名前を親から付けられたんです。ところがイエス様から性格を見抜かれて雷の子、雷の子というのは大体名前からも想像できると思いますけれども、ピカーッと稲妻があってドッドッドッドッドーンという激しい性格、怒りっぽい性格、そういう性格であったんですね。まあ、例えばヨハネが語った言葉をイエス様から叱責されているところがあります。例えばイエス様を拒んだサマリアの町を、主よ、あの町を滅ぼしましょうかと言ってヨハネが提案しているところがあるんですね。天から火を下してもらって彼らを抹殺して、してみましょう、こういうふうに言うんですね。バカなことを言うなと、こういうことを言われた。あるいは主の名を勝手に使ったり、あるいは主の名を使う者を仲間では彼らはありませんと言って、主を私が禁じてきましょうかと言って提案してるところに出てくるんですね。そういうことからも万事わかるように、ヨハネという人は直感も鋭いんですけれども、気性が非常に激しい、そういう人物であったんです。ですから雷の子と言われたんです。兄弟揃って雷の子なんですね。これ珍しいですね。兄もそうで弟もそうです。どちら反対ということも多いんですけど、二人ともそうだったんです。イエス様という方は大変皆さんどんなイメージがあるか分かりませんが、非常に面白いと思うんですね。ニックネームつけるんです、あだ名を。例えばシモン・ペテロ・イワって言ってね。ヨハネは雷の子。じゃあその雷の子、激しい性格を持っていたヨハネは晩年どうなるかということなんですけれども、これはですね、ヨハネの弟子ポリカルポスという人が出てまいります。一世紀に活躍をする、つまりヨハネの時代のちょっと後ですね、まだ100年にもならない時代に活躍をし、やがて2世紀の初頭に彼は殉教の死を遂げるんですね。その最後の姿、迫害されて殺されていく場面で語ったポリカルポスの説教というものは文献にあるんです。非常に感動的なお話なんですね。でこのポリカルポスがですねヨハネについて語るんですね。どう語るかというと、ポリカルポスはこう言いました。エペソ教会で愛の使徒ヨハネ先生は主イエスを思い起こすかのように、兄弟姉妹互いに愛し合いなさいと、ポリカルポスはヨハネについて語るんですね。そういう場面、ヨハネがですねイエス様のことを懐かしく嬉しく敬虔な思いでイエス様のことを語るときに、愛の使徒ヨハネと言われたんです。あの激しい性格のヨハネが晩年には愛の人と変えられた。激しい性格が変えられていったんです。まあ心理学のこと、細かいことはどうかは分かりません。性格とか性質とか言います。一番根にあるコアになっているもの、中心的なもの、変わらないと分からない。でもその人が持ち味を持って生かされていくありようというのは変わっていくんですね。ヨハネはまさに雷の子と言われたわけですけれども、その人が晩年他人から、しかも非常に近い弟子ポリカルポスから愛の先生と言われた。それほど変えられたということになるわけです。私たちも期待したいと思うんですね。じゃあしかし問題は、何が人を変えうるかということでしょう。ここでどうしても語りたい、まあ一番ポイントと言ってもいいんですけれども、それはヨハネの福音書の中で、ヨハネ自らが自己紹介をしている箇所が出てくるんですね。それが大変特徴あるんですよ。 ちょっとヨハネの福音書を開けてみたいんですが、ヨハネの福音書の13章から自らを語るときに変わった表現を始めるんですね。ヨハネの福音書の13章の23節。第3版は208ページですね。13章というと最後の晩餐の場面、イエス様が弟子たちと共に最後の食事の時を持たれた、その時の言葉なんですね。ヨハネの13章の23節、弟子の一人でイエスが愛しておられた者がイエスの右側で席についていた。まあ誰であるかっていうのは他の福音書から総合してすぐわかるんですが、これはヨハネのことを言うんです。しかもこれはヨハネの福音書ですから、ヨハネ自身が書いたんです。ヨハネ自身がイエスが愛しておられたものがというんですね。こういう表現を使い始めるわけです。もうちょっと見てみましょうか。19章の、同じヨハネの福音書の19章の26節。ヨハネの福音書の19章の26節、イエスは母とそばに立っている愛する弟子とを見て、母に、女の方、そこにあなたの息子がいますと言われた。これもヨハネのことを語ってるわけです。自分のことを語るときに愛する弟子とを見てと言って、イエス様から特別の寵愛を受けているかのように語るんですね。もう一箇所だけ確認しておきましょうか。20章の2節、20章の2節、それで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子とのところに来てと。これも他の福音書から見てヨハネ自身のことだということがわかるわけです。つまりヨハネは自分のことを主が愛してくださった、主が愛しておられた弟子って言うんですよ。ちょっとエコひいきじゃないですかと、恥ずかましいんじゃないですかと、そう思いますよね。なんでそんな表現するんですかね。クリスチャンはまあだんだん謙遜も学んでいくので、神の前には自分が癒やしいものは罪深いものだということが分かっている。すると、そんな主に特別に愛された弟子なんていうような言い方はしないのに、彼はそれを語り始めるんですよ。しかも出てその表現が出てくるところが13章から始まるんです。まあやがてヨハネの福音書を実際に入っていきますので分かりますけれども、前半のところではヨハネはヨハネと書くだけなんです。それ13章あたりから主が愛された弟子という言い方を使うんです。つまり言いたいことは、最後の晩餐の場面でイエス様がおられる、ヨハネがそば近くに座るようになる。そうするとイエス様の息遣い、イエス様の言葉、そういうものが非常に身近で胸の鼓動を感じるように感じていくようになる。その時にヨハネだけは等しくイエス様は12人を同じように愛しておられます。愛してはおられますけれども、この自分だけは特別に愛されていると感じて、そう表現せざるを得ないような思いにヨハネは駆り立てられていったんです。繰り返して言いますけれども、イエス様は平等に12人の弟子を愛されました。ユダにさえも、友よと言われたんです。裏切っている最中でさえ。しかし、等しく愛しておられるけれども、ヨハネだけは自分だけが特別に愛されていると思えた。だから主の愛された弟子と言って、13章あたりから語り始めた。主の愛を特別に深く感じている。これは、世界にクリスチャンたちがたくさんいると思うんですけれども、 神がこの私を非常に愛しておられるという実感というレベルで言えば、人はそれぞれバラバラだと思うんですよ。等しく愛していらっしゃいますけれども、特別に愛されていると思うのはやっぱり人の感覚で違う。ヨハネは特別に、私は主に特別に愛されているという実感が大きくなった人なんです。それで主の愛された弟子って書いてはばからなかったの。それはエコヒーキという意味じゃない。他には食パンだけど、あんたにはね、ジャンパンだけあげるよと、こんな意味じゃないんですよ。そうではない。神の愛を深く感じて生活が始まっていった。何が人を変えうるか。それは、神の愛、キリストの愛を深く感じていく生涯が人を変えていくということなんです。でも時々私にも言われるんですけれども、神様が愛してくださるというのはわかるけれども、私は特別に愛されているという実感がありませんとおっしゃる方もおられるんですね。その中にもおられると思います。どうしたら神の愛を実感できるんですか？聖書を持って答えたいと思いますね。申命記、旧約聖書の申命記というところの7章、7節と8節。第3版は317ページ。第2版は289ページでしょうか？289ページ。第3版317ページ、申命記の7章の7節、8節を読みします。よく聞いていただきたいと思いますが、お読みします。主があなた方を恋したくてあなた方を選ばれたのは、あなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方は、すべての国々の民のうちで最も数が少なかった。しかし、主があなた方を愛されたから、またあなた方の先祖たちに誓われた誓いを守られたから、主は力強い御手を持ってあなた方を連れ出し、奴隷の家からエジプトのパロの手からあなたをあがない出された。直接にはイスラエルの民のことを語っていますが、聖書読者に同じように語られています。ここに、選ばれた理由が、主が愛されたからだと書いてあります。あなたが神から愛されている理由を問うとするならば、それはあなたが現にこうして教会においでになっておられる。現にあなたはキリストを信じてクリスチャンになった。神に選ばれた。この事実そのものが神の愛の印だと語っているんです。神の愛を実感できない。そういう方がおられたら、私が現にこうして毎週礼拝に来ている。あるいは神を求めて教会にやってきている。主の選びの中にある。この選びの事実そのものが、神が愛しておられる印だとこう語っているんです。信じていただきたいんです。ヨハネのように気性の激しかった他の人の欠点を挙げつらうことには鋭かったこのヨハネが晩年になって愛の先生とポリカルポスから言われるほどの人に変えられた。それはまさにキリストの身近によってキリストの愛を深く感じることから始まっていったんです。だから礼拝においていつも体験していただきたいことは、十字架を仰ぐこの私が、神の御子が死んでくださるほど私は愛の対象になっているんだっていう事実、それを毎週確認していただきたい。そういうヨハネがこれからキリストについて語ろうとする。さて、それでは最後に、こういう弱さ、性格的な弱さを持つ私たちにおける変えられていく使命についてお話をして終わりたいと思うんですね。一つは、 変えられると信じていただきたいということです。何歳になっても、あるいはあなたの性格が仮にどうであるとしても、あなたの成功がほどほど でしかないとしても、あなたはあなた以上のあなたになるんです。しかしそれはあなた自身の決心によってなるんじゃない。変えるのはあなたの努力ではなくて神なんですね。イエス様はペテロを見られた時に、シモン、お前を私はペテロと呼ぶことにすると言われた。ペテロとはクリスチャンは知ってるでしょう。岩という意味です。強固な岩盤、岩です。シモン、ペテロほどフラフラフラフラした人物は他の福音書には出てこないと思うくらいに変わりやすい弱い脆い弟子でした。大胆な発言をするかと思えば、もう命を捨てるとまで言い切ったこのペテロが、あなたもイエス様と同じ仲間だったと言われるだけで、いやいや知らない知らないと表現してしまうんです。本当にコロコロコロコロ変わる脆い弱い変わり身の早いペテロだ。しかしまだまだ未熟な弱いシモンを見て、イエス様はあなたを岩と呼ぶことにする、ペテロとすると言われた。変えるのは神なんですよ。あなたの努力ではないんです。あなたがすることは、それはあなたが願うことです。こんな私を、弱さを持っているこの私をあなたは変えてくださいますねと願っていくことなんです。あなた以上の人生があることを信じて願っていくことなんです。第二は、弱さというものは嘆くためではなくて神の力を体験するためです。イエス様はパウロが肉体の棘を持っていて悩んでいた時に語られた言葉が出てきますね。私の力は弱さのうちに完全に現れると。弱さのうちに完全に現れる。ヨハネはなるほど、他人の欠点をすぐに目ざとく見つけて責めやすいという怒りっぽい性格が確かにあったわけです。しかし味方を変えて言えば、鋭い感性を持っていたんです。分析力があったんです。神様はこのヨハネを作り変えて、他の弟子たちにはないところの独特のイエス・キリストの福音書、ヨハネの福音書を書かせ、それから後に3つの手紙を書かせ、さらにはこの世の終わりがどうなっていくかという鋭い分析を持って黙示録を書かせられた。5つの書物をヨハネを通して神はヨハネに書かされた。これはあながちヨハネの弱さ、鋭い批判的な精神というものがある意味では向上されて用いられた証だと思うんですよ。神様は人間を強い面と同時に弱さも持つものとしてお作りになったんです。 100% 強い人とか 100% 性格がいい人なんて存在しない。誰だって弱さを持っているわけです。しかし嘆くことをやめて、この弱さを持ったままで神様はお支えします。病気であれ、性格であれ、あるいは何かのハンディであれ、そのまんまを神様にお捧げすると、神はそれを握って用いてくださるんです。まあ私のことを言って恐縮ですけれども、私は父親からもう幼い時からずっとお前は秋っぽいって言われたんですね。クラブに入ったかと思ったらすぐにもう嫌いになったらやめてしまう。勉強してるかなと思ったらすぐやめてしまう。それでいて成績は良かったんですけれどもお前はともかくはビポイって言われた。私ももう認めるしかなかった。でもその私はね、37年間ですか、開拓の当初から、よくもまあ毎週金曜日に続けられてるなと思うんですよ。秋っぽい私が 秋っぽくなくなっていた。食べ物に関してはすぐにも秋っぽくなりますけど、そう考えていくと神様は性格を変えられるんですよ。ヨハネを雷の国から愛の人に変えていかれるんです。そしてそのヨハネの福音書を通して語るメッセージの第一は、私は私以上の私になる、あなたはあなた以上のあなたになる。それはキリストの愛の身近で感じる人生から始まってまいります。お祈りしてお忘れください。恵み深い天の神様、ヨハネの福音書をこれから語ることになります。今日は序論のようなメッセージでありましたけれども、雷のことを主から言われたヨハネが晩年には愛の使徒と変えられた。また弱さをも用いて批判力やまた分析力や、こういうものがイエス様のお心、また奇跡の深い意味、こういうものを探り、またそれを神の御霊を受けて福音書に書き表し、手紙に書き表し、あるいは黙示録に書き表していった姿を思いますときに、あながち弱さが弱さではない、この弱さもまた大きな神の力の体験する材料であるということを思わされます。お一人お一人がこの神様につながるところの祝福を豊かに体験するものとなることができますように、尊い救い主イエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。